マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員でグローバル国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしております。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
改めてやると恥ずかしいですね、なんかね。
前回から名前
が、ね、頭悪そうですね。そのグローバル国策投資家ってなんか、
でもなんかほら、国策投資家で通してきたけれども、なんかうまくこの国策と株価の動きがそんなに敏感にならなくなってきたから、このグローバルをくっつけたっていう、そういう心になるんですか、これ。
まあちょっと国内のあれがもう出尽くしちゃいましてね早い話が。でこれ財務省も内閣府も日銀も、国内の景気はいいんだと、ただ今年はやはり海外、世界経済がね、やっぱり不安要素が強いと。で同じことアナリストも言ってると、評論家も言ってると。で私もそう思うと、そうするとやっぱり国内だけを見ていても、特に今年に限ってはね、非常にこの海外のことをやっぱり注意せざるを得ないなということで、前回ね、今年一発目にグローバルつけさせてもらったんですけどね
切って切り離せない外部要因ですか。
今年は本当そんな気がしますけどね、いきなり18でしたっけね、前回も申し上げたかもしれませんけど、日本電産の永守会長がね、緊急に記者会見して通期見通し引き下げたと。なんでかって言ったら、尋常じゃない変化があったと。あれ僕ライブでずっと見てましたけどね、あんなに永守会長がこう顔面引きつって、あの姿って本当リーマンショックのあの頃ぐらいかなっていうぐらいで、何がどうだったのかって言ったら、去年の10月まではもう順調だったと、ところが11、12、この2ヶ月がまあ見たことない落ち込みだったと。でこれはね、米中貿易戦争なめちゃいかんぞという言葉っていうのはちょっともう突き刺さりましたけどね、
まあ、確かに10、12月、この3ヶ月間というのは外部要因背景に日本株もかなりね売られる場面がありましたもんね。
ただたった2ヶ月のその受注の状況で、あれだけの企業が通期の業績を 見通しを下方修正するっていうのも、なかなかこう珍しいと言いますかね、まあ、だからそういう意味では本当にちょっとこの海外の状況っていうのはチェックしなきゃいけないなっていう、申し訳ないですけどね、本当鎌田さんにはもう痛いとこ疲れっぱなしですけどもね。
中国の需要だとかアメリカの動向だとか、国際的そのグローバルな部分っていうのがすごく重要になってるということを、まさにこの杉村太蔵さんの、変化っていうのかな、肩書きの変化はもたらしているという捉え方でしょうかね。
ただストロングホールドはずっと間違いないんですよ。ただそれは何かって、やっぱりね、内閣支持率、これがもう極めて安定してますね、
はい、
でいろんな各種調査も出てますもんね、
はい、
日経によると支持率は 53% ということで6ポイント上がってますしね、
それに次の今年7月に行われる予定の参議院選挙の投票先、これ 41% って出てるんですよね。
自民党がということですね。
自民党に、まあ、与党だから、そういう意味ではね、このままいくとまあ非常に、政権基盤安定していると。そういう意味では確かに少々海外的なリスクはあるんだけども、ベースとなっているものはまあ安定してますよと、したがって今私が考えているのは、この2月3月っていうのは、まあ本当にね、乱気流、大きな乱気流がいくつかあって、今ちょうど飛行機で言うと機長さんがですね、お客様とシートベルトをお締めくださいと、ただ揺れましても飛行安全には問題ございませんと、まあ、ただ揺れますと、そういった状況かなっていう気がするんですけどね。
覚悟しておいてくださ い,
い、ね、覚悟しておいてくださいとまで言わなくても、ま
あ、揺れてもちゃんと目的地には着くんだから、じゃあ下げたところは株を資産として取得してもいいよという捉え方できる、
ね、そういう意味では今の内閣支持率がちゃんと持続していれば、政権基盤が安定していれば、この2月3月ちょっと大きく乱高下するかもしれませんけども、下げたところは絶好の買い場がやってくるんじゃないかなっていう、私はちょっとそこ狙ってるんですけどね、 だからそんなに心配はしてないんですけど、
基本はもう国策投資家として内閣支持率を見る、うん、でもあまりにも株価のブレというのがグローバルな要素が働くから、それで株価が下がったところで、そして基本になっている、内閣支持率、ここをベースに株を買うことができるよっていう、いや、そういう流れ。
それでね、もう一つその僕がすごく気にしてるのはですね、はい、今ものすごくボラティリティが高くなるじゃないですか、もう一気にニューヨークだって800ドル900ドル下げたりですね、日本だって日経平均800円900円下げてると。でこれって何かって言うと、特に2月3月ってまず前回申し上げましたけど、アメリカとロシアとの中距離核戦力全廃条約、これあのロシア違反してるじゃないかと、この違反の解消、ね、しないとこの条約破棄するよとトランプ大統領言ってたと、この交渉期限がもう来月早々にやってくると、それから米中貿易戦争終戦協定が2月末、EU のブレイク、あのイギリスの、あの離脱交渉期限が3月29、これだけを見てもですね、実にねバカ AI が反応 しやすい話がいっぱいあるんですよ。
大きく振らされる。
あ、もうバカ AI っていうのは本当ね、今ロボット本当これね、浜さんね、はい、もう多くのリスナーねよく聞いてもらいたいんですけどね、あの AI、 この投資に関しては AI は本当ダメ。もうよっぽど杉村太蔵の知能のがね優秀ですよ。で一時的にねこの AI がそこに反応しちゃってね、ガーッと売り込まれることがあるかもしれない。でもそこはね、はい、長期で見ていくとね、あの我々一般の個人投資家からするとね絶好の買い場でね、なぜならば AI の弱点はね売り続けることできないわけ、うん、儲けなきゃいけないから、戻さなきゃいけないから必ず戻るの。だから戻りも早い。だからこの間もそうでしょ、年末もガーッと1万9100円下げたけど、はい、結局あいつらバカだからまた戻さなきゃいけない。この無駄な行為をやってるわけよ。だからこれにね、あのね惑わされちゃいけないっていうのがね私の考え方なんですけども、そういう意味では乱気流2月3月ちょっと大きく揺れるかもしれませんけども、はい、そんなに慌てる必要はないですよっていうのは僕の考え方です。
いや、大きな揺れの前にお金にしといた方がいいかもしれませんね。持っている株式ですとかっていうのは、そんなに好きじゃない株が思ってるんだったらお金の部分があってもいいかもしれませんね。
一つの投資戦略としてはちょっとこのあたり私2月3月入る前にちょっとこう整理しとく、で、大きく下げた時にまた拾うっていうのは一つの戦略としてはあり得るかもしれませんけどね、は
い、でベースになっている内閣支持率、これ上がってるの高いのはどういうことなんですか。それからこちらの今後の見通しですとかね、はい、そのあたりも欲しいんですけれども、
まあ、一つは国会がなかった一つ国会がなかった、国会がないときは内閣支持率上がるもんです、で、まあ、妙な閣僚が妙に安定しました、まあ、それ一つ大きいですよと。で、まあ、もう一つ、あの韓国のねレーダー照射の問題だとか徴用工の問題でやはり日本政府毅然とした対応をしていたと、これに対する評価がやっぱ高いのじゃないかなというのがありますと。ただちょうど昨日安倍総理が、国会で施政方針演説をしましたと。
通常国会始まりました。
はい、これ聞いて多くの方が、まあ、新しいこと何もなかったよねと、新鮮さがなかったよねというふうにまあおっしゃるんですけども、はい、あのまあ、私も全く同感なんですけどね。ただ一つね、これ結構リスナーの皆さんね、あの安倍総理って2012年の年末に第二次政権スタートしましたよね、この6年間ででは国会で何回施政方針演説所信表明演説をやってるかと、この6年間で、今日数えてきたらね、なんと実にねこの6年間で今日で昨日で13回目なんですよ。13回も演説してたらね、それはねだんだん同じようなことになってきますよ、
ね、13回ぐらいやって
る、ね、目新
しさ、それもし目新しさが出てきたらですよ、はい、大転換になりますから、やっぱね13回目だとさすがにねネタも尽きてくると、まあ、そこはまあちょっとしょうがないかなと。ただそうした中でやっぱり注目したのは消費税を上げると、この施政方針演説で、よく分かったのは、まあ、消費税を上げるということはビシビシと伝わってきたと、
理解してくださいよっていうことですね、
そこはまあよく感じ取れたなっていうところですけどね、
成長戦略ですとかそういったような、まあ、目新しさないというような形ですけれども、そんなに見どころはもうなかったですか。
いや、ただその 実はこの成長戦略のところで、ソサエティ 5.0 っていうんですか、
はい、
IoT だとかロボットだとか、自動運転だとかと、でそういったところにやっぱり結構強く言及されておられましたので、やはりこの第4次産業革命っていうのがやっぱりこれからの大きな成長戦略になっていくということを、まあでもこれも前から言ってる話ですので、2018年に出された未来投資戦略2018に書いてることを、まあ、ほぼそのまま、継続してやっていきますということなので、ここがどういったここからですね、どういうふうにこう投資戦略を組み立てていくかというのがやっぱ非常に難しい、なかなか早い話がですよ、
はい、
すごい夢のあることを言ってるんですけども、特に外国人投資家にですね、あ、これは日本面白そうだなって言って投資を呼び込めるほどのメッセージ性がないところがちょっと今痛いんですよね。
外国人投資家の方が見た中ではやっぱりインパクトに欠けるっていう。
で特にね、ダボス会議でわざわざこの過密スケジュールの中、はい、ダボス会議まで行かれたじゃないですか安倍総理、はい、主要国で今回ダボス会議でスピーチしたのは安倍さんだけなんですよ。
少なかったですからね、出席者ね、
あちらのあちらトランプさんも、ね、プーチンさんもそれからイギリスもヨーロッパ ほとんど参加されなかった中で、はい、ある意味ではですね、首脳国あの主要国のリーダーとしてのスピーチってやっぱみんな注目すると思うんですよね、メイン演説だったと思うんですけども、内容素晴らしいんですよ、内容に何の不満もないんですけども、ただこう外国人の投資家、世界の投資家を日本に振り向けるほどのメッセージ性がなかったと、届けられなかったっていうのが今のちょっとこう薄商いの結果につながってるかなっていうのがね、ちょっと私の中での思いで、逆に怖いんですよね。
今薄商いっておっしゃいましたけども、本当にこの東証一部の売買代金が2兆円割れというボリュームの少ない状態が続いてますよね、
だこれどうしたらいいですかね。わかりやすく言うと、このデパートに素晴らしい商品いっぱい売ってるんだけど、はい、誰も客がいないみたいなもんですからねやっぱりアメ横に全然客買い物客がいないようなもんですから、
どう魅力をね伝えればいいのかっていうところ
が、一回購入したものを長く持つってことなんじゃないですか。だから一回株を購入したらそんなに売らずに長く持つっていう人が増えたとか、そんな前向きな考え方じゃいけないんですかね。
でそれってやっぱり買い物客が圧倒的に少ない証拠じゃないですか。
売買する人が少ないということで、マグロやイカだとかをアメ横で買って、みんなお年寄りになってからそんなに買い替えたりしないのかもしれませんね、結構ほら投資家の人も高齢化が進んでるし、
なるほど、
それで構造問題としては、ね、太蔵さんも70歳80歳ぐらいになって株を持ってたら、それをね、将来それを相続することがさせることがあるんだったら現金の方が相続はしやすいだろうっていうようなことで売り物が出てるっていうような、そんな面もあったり、ね、
なるほどね、ただ本当にお客さんが少ないなと、東京のマーケットにはね、
ただ今日のニュースでは景気拡大の長さが1月で6年2ヶ月になって戦後で最も長くなった可能性が高いっていう見解をね、政府も示したっていうことで、
じゃあいいじゃんと、
いざなみ景気超えだよ、
あ、すごいじゃん日本と、でこれやっぱ政府胸張っていただくんですけどね、はい、戦後最長だと、ただそのやっぱり戦後最長っつってもですよ、ものすごく低く、まあ、ちっちゃくこう成長してるんですよね、もう顕微鏡レベルの
緩やかにな
だらかな坂になってるんですよ、こうぐわーっと右肩上がってるっていうか、そういう感じではないと、
いや 0.9% ですね、そういう
成長率なんてそんなもんじゃないですか、だからちょっと本当に正直で長けりゃいってもんでもないっていうかね、やっぱ成長率をね、それこそバブル期なんて 7%8% とこう成長してたと、今 1% ちょっとですもんね、いやだからこれからね、それがぐわっと 2%3% と成長していくような雰囲気になるといいんですけどね、
多分これも高齢化なんでしょうね、高齢化だとすごくたくさんバンバンお金使うっていう、お金持ってる層があまり元気がないっていうような形になるとね、だから海外で企業は成長を取り込まなきゃいけないっていうので、杉村太蔵さんもグローバル国際投資家に変わったということで、今の構図になるわけでしょうね。
だからそういう意味では 安倍政権やっぱりやってることは素晴らしくて、はい、その外国人労働者を受け入れましょうと、で観光客も3000万人突破しましたと、はい、4000万人しましょうと、うん、日本の買い物客みんな高齢化して全然お金を使わないと、だから海外のそういった需要を日本にどんどん取り込みましょうという政策をやってるのでまだ、いいんですけどね、だからこれがね本当に成長率長さじゃなくてね、実際どのくらいこう成長してるのかっていうところをね、
その成長自体をこう国民として見たときに本当に成長してるのかどうかって自分自身が確認できるわけじゃないじゃないですか、うん、そのベースになるのは統計である、うんうん、じゃあ統計不正問題は今の内閣の支持率に対して影響はこれから与えることはないでしょうかね。
いや十分考えられると思いますよ、やはり まさに国の根幹ですからね、いろんな政策を考える上での、ね、重要な指標、特に勤労統計なんてね一番大事なところですからね。
確か太蔵さんはかつて厚生労働委員会のメンバーでいらっしゃったということで、このあたりお詳しいんじゃないですか。
いや詳しいも何も、厚生労働省のことより詳しいですよあのね、僕ね一つね、まあ、けしからはけしからなんですけどね、一つこう同情の余地あるなと思いますのでね、はい、厚生労働省って今健康医療介護年金子育てそれに雇用労働の働き方改革全部やってるんです。
貧困問題も全部ですもんね、
で一概に比較できませんけど、例えば国税庁の職員って5万5千人、はい、国土交通省5万6千人、うん、で予算がね国土交通省が年間 5.9 兆円、うん、対してですよ、この厚生労働省っていうのは年間31兆円、
はい、
超巨大官庁なのに職員はね3万人ちょっとしかいないんですよ。
2万人ほど少ないんですね。
いやね明らかに見てますとね、その厚生労働省の職員って少なすぎると思うんですよね、でしかもね国会の審議になるったらもうほとんど厚生労働省マターじゃないですか、で野党もね大変な質問をしてきますからね、もう本当働き方改革って言ってる厚生労働省が一番フラフラな顔してますもんね。ちょっとねやっぱり、しかも勤労あの統計のやる職員を1割減らしてたりとかですね、だこのあたりねやっぱりちょっと政治の責任も大きいかなっていう気がするんですけどね。
まあ、そうすると政治の責任ということになると、支持率ですとかについてどんな影響を与えるのか見つめていくということも考えられるわけですかね。
やっぱけしからんけしからんじゃなくて、やっぱり職員を増やすとかですね、そういったた手立てをやっぱ講じていくんじゃないかなと思いますけどね、はい、ただこれ2004年からずっと続いてるので、はい、実は野党も強く言えないっていうのは野党そうそう民主党政権時代もこう入ってますので、なかなかこうなんですかね、こう野党の追及も気合が入んないところなんじゃないですかね、自分たちも育ったんでね。
ということは結構、まあ、今国会ではこのあたりもテーマになりそうですけれどもね、
ただ今国会非常にね、はい、歴史的な国会というか逆歴史的な国会で、
どういうことですか。
法案提出数がですねこれものすごく少ないんです。まだ国会が始まったばっかりなので若干こう増減するかもしれませんけども、G 通信なんかがですねと調べたらですね、5日前にはね法案提出50数本戦後2番目の少なさですって、
相当少ないんですか。相当少ない、
大体100本ぐらいかなと思いますけどね普通上。だから重要法案対決法案、これはもう全部先送り、だから参議院選挙まではですねそんな表立った国民をねこう世論を二分するようなそういった大きな法案はやらないと、非常にうまいあ、まあ、政府与党としては、まあ、外国人労働者は昨年やっちゃいましたんでね、
はい、今年は選挙の年でもあります
ね。いろいろ揉めたりするとそれが投票結果に対してマイナスになるっていうようなそんな思惑から法案の数が少ないってことなんですか。これ
そんな思惑なのか、選挙対策なのか、そもそもこう安倍政権としてもう6年7年目なんでね、所信表明演説見てももう完熟期ですよね、完全に、
だから
熟してきてる。だからそういう意味では、まあ、国策投資家としてはいよいよポスト安倍っていうのをね、やっぱり注意しながらやっぱこれから戦略立てていきたいなっていうのは一つの今年のテーマですけどね。
永田町でもそのポスト安倍という声も聞こえてきてる。
やっぱりね河野さんが強いんじゃないかって話ですけどね、外交演説でもかなり所感ではないことも言ってましたから、河野太郎さんの政策っていうのはちょっと注目してますけどね、
はい、 まあね、ガンガンとチャレンジしていっていただきたいと思いますけど、
ね、河野さんはでも脱原発ですからね。
あ、そうですね、
そのあたりもちょっと注目しながらってところですかね。
はい、はい、さて太蔵さん、次回はね2月12日ご登場予定ですけれどもね、はい、まあ、今週はそれ以外にも大坂なおみ、選手の世界ナンバーワンっていう ね明るいニュースもありました。
明るいさんもねテニス得意なんですね、
国体選手ですからね元ね
優勝してるんですよ私。
あ、優勝したらいいんです。
そうなんですよ、
すごい。あ、その話ももっと伺いたかったですね。
いやいや、もう十分ですこれで、は
い、やっぱりね、あの大坂なおみ選手のねチャレンジ精神に学ぶところっていっぱいありますもんね。
やっぱりね、多少ミスしてもねリスク取ってでもどんどんどんどん前に行く、あのプレースタイルね、はい、だからやっぱ世界中が注目するんでね、うん、なんか日本企業もねもう殻を破ってなんかすごいことやってほしいなと思いますけどね。
そうですね、期待したいところですね、はい、元衆議院議員でグローバル国策投資家の杉村太蔵さんを迎えしてお送りしました。太蔵さんどうもありがとうございました。投資って楽しいねのコーナーでした。